テレビの受信障害対策を実施しています。問い合わせ 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター電話0120-700-012フリーダイヤル、受付時間9時から22時、年中無休。携帯電話などで利用する電波帯の拡大に伴い、町内の一部地域においてテレビの映像が乱れる可能性があります。ケーブルテレビや光ケーブルで地デジをご覧の場合は影響ありません。受信障害が起きそうなお宅や、そうなる可能性が高いお宅には、対策員が訪問確認の上、対策作業を無料で実施します。なお、対象となる地区にはあらかじめお知らせをお届けしています。費用は一切かかりません。また、物品の販売をすることもありません。対策員は身分証明書、テレビ受信障害対策員証を所持しています。不審に感じられた際は、コールセンターへお問い合わせください。令和5年度、北方領土に関する標語・キャッチコピーを募集します。問い合わせ令和5年度北方領土に関する標語・キャッチコピー募集係、電話03-5405-2062。北方領土返還に関する国民世論の喚起を促すもので、啓発グッズ、パンフレットなどに使用する標語やキャッチコピーを募集します。申し込み1から4のいずれかで申し込み、1、はがきと封書、郵便番号105-0011、東京都港区芝公園1-8-21-5階、株式会社公募ガイド社内。令和5年度北方領土に関する標語・キャッチコピー募集係宛て。2、ファックス03-5405-2061。3、電子メール。hoku@koubo.co.jp。 4、ホームページ QR コードがあります。締め切り9月30日土曜。その他、提出書類など詳しくはホームページを確認するかお問い合わせください。北方領土とは、北海道の道東に連なる択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島で日本固有の領土です。いまだロシアの占領が続いており、日本は一日も早い返還を求めています。人権相談、行政困りごと何でも相談。問い合わせ総務課行政係、電話801-5781。合同相談所を開設しています。事前予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。相談は無料で、秘密は固く守られます。人権相談特設相談、行政困りごと何でも相談。時7月18日火曜13時から16時、ところ長与町公民館。時8月22日火曜13時から16時、ところ北部地区多目的研修集会施設。人権相談、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所とのトラブルなど、人権に関するさまざまな相談を受け付けます。常設人権相談所、長崎地方法務局。時月曜から金曜の8時30分から17時15分、祝日を除く。ところ長崎地方法務局、電話0570-003-110。行政困りごと何でも相談。法務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。長崎行政監視行政相談センター電話849-1101。県下一斉、子どもの人権、女性の悩みごと相談所、 解説します。いじめ、児童虐待、DV、家庭内、男女間トラブルなど子どもと女性の人権問題に関する特別相談所を開設します。お気軽にお越しください。時8月19日土曜9時30分から12時30分ところ長与町公民館。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円、サマージャンボミニも同時発売。宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじは県内で購入しましょう。発売期間7月4日火曜から8月4日金曜。マスコットのくーちゃんの絵があります。あなたに夢を、宝くじ町に元気を。市の子育て応援保育サポーター養成研修、問い合わせ長崎大学病院メディカルワークライフバランスセンター、電話819-7979。県内の医師の育児支援を行う保育サポーター養成のため DVD 研修を開催します。料金は無料。申し込み電話かメールで申し込み、詳しくはお問い合わせください。家計の見直し生活改善相談会、ファイナンシャルプランナー FP に相談しましょう。問い合わせ地域安全課、電話801-5662、時8月3日木曜9時から20時、8月4日金曜9時から20時。内容、こんなことで悩んでいませんか。次に当てはまる方はぜひご相談を。多重債務、借金を抱えていて返済が苦しい、住宅ローンや教育費の支出が多い、家計の収支を把握し生活の基盤を整えたい。定員先着10人、料金は無料。申し込み、相談までの流れ、1、相談日の予約、窓口または電話、2、相談日までに提出資料、家計の収支表などを記入、3、FP と相談者で今後の生活プラン、返済プランを策定、締め切り7月31日月曜。その他、解決事例、相談会を通して調査したところ、約100万円の過払い金を発見、弁護士を通して過払い金を回収し、税金の滞納を解消しました。ファイナンシャルプランナーとは、節約から税金、住宅ローン、不動産、相続などのあらゆるお金に関することを熟知した専門家、収入と支出のバランスを考慮した計画を提案、アドバイスします。求人、20ページ。長用教師塾、塾生募集。申し込みと問い合わせ、長与教師塾事務局、町教育委員会内、電話801-5681。本県小中支援学校教員を志望する方を対象に、情熱、指導力、人間力の向上を目指す講義演習などを実施し、学校教育を支える優秀な人材を育成します。時、通塾期間、10月14日土曜から令和6年2月10日、対象、大学3年生以上、大学院生、社会人、常勤・非常勤講師などで、次の1から4のすべてに該当する人。1、長崎県の小中支援学校教員を強く志望する人。2、生年月日が昭和53年4月2日以降、45歳までの人。3、教員免許状を所有、または令和6年3月末までに取得見込みの人。4、地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当しないこと。定員20人程度、料金は無料。申し込み8月2日水曜から31日木曜、消印有効。申し込み方法など詳しくはホームページをご確認ください。 QR コードがあります。その他、選考方法、入塾願書及び自己 PR シートによる書類選考、健康・福祉・介護21ページ、国民健康保険・被保険者証の更新について、問い合わせ、健康保険課保険係、電話 801-5821。 8月から保険証が新しくなります。手続き不要。現在お使いの保険証、有効期限令和5年7月31日月曜まで、有効期限が過ぎた保険証は細かく裁断し処分してください。新しい保険証、7月中に郵送などで交付。有効期限、原則令和6年7月31日まで。ただし、世帯の加入者の中で次に該当する方がいる場合、有効期限は次のようになります。75歳になる方、有効期限75歳の誕生日前日まで。75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証をお使いください。誕生日前日までにお送りします。70歳になる方、有効期限70歳の誕生月、誕生日が1日の方はその前月の月末。新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。保険税の滞納が続いている世帯、有効期限の短い保険証が交付されます。ただし、世帯の高校生世代以下の方は、有効期限が通常と同じ令和6年7月31日になります。限度額適用認定書及び限度額適用標準負担額減額認定証について、すでに交付を受けている方も新年度分の交付は再度申請が必要です。必要な方は令和5年8月以降に健康保険課の窓口で手続きを行ってください。後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、健康保険課保険係、電話 801-5821、 長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 816-3930。 1. 後期高齢者医療被保険者証、保険証が8月から新しくなります。手続き不要。現在お使いの保険証、有効期限令和5年7月31日月曜まで、有効期限が過ぎた保険証は細かく裁断し処分してください。新しい保険証、7月中に郵送などで交付。なお、保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証が交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差し押さえなどの滞納処分を受ける場合もあります。保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。2. 限度額適用認定書及び限度額適用標準負担額減額認定証について、認定の対象となる方、限度額適用認定証、住民税課税所得145万円以上690万円未満、年収約370から1160万円に該当する方、なお年収は年金収のみの方の金額です。限度額適用標準負担額減額認定証、住民税非課税世帯に属している方、同一世帯の全員が住民税非課税の場合、すでに交付を受けている方、手続き不要。現在お使いの認定証、有効期限令和5年7月31日月曜まで、新しい認定票、保険証に同封して7月中に郵送などで交付。なお、適用区分欄に区分2の記載がある認定証をお持ちの方で、 その交付を受けている期間に90日を超える入院、過去1年以内がある場合は、別途申請をすることにより、食事代がさらに減額されます。新たに認定証の交付を受けるには、健康保険課の窓口で申請手続きを行ってください。申請に必要なもの、保険証。環境21ページ。パブリックコメントによる意見公募について、問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。長崎市、長与町、都議津町で共同策定を予定している長崎連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画、素案について意見を募集します。対象1、町内に住所を有する方、2、町内に事業所等を有する個人・法人、3、町内に通勤・通学をしている方、締め切り7月25日火曜。詳しくはこちら、町ホームページの QR コードがあります。岩丸がお伝えしました。
8月15日火曜の精霊流しの際は、18時から21時までに指定集積場所へ運搬してください。時間厳守。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824、都議津警察署 881-0110、指定集積場所、斎藤郷西側埋め立て地、高田郷道のグラウンド。指定場所に運搬できない場合は、自治会長及び消防団に事前に連絡をして、責任を持って運搬・処理してください。日時、8月15日火曜、18時から21時、時間厳守までに指定場所へ運搬してください。注意事項、小物包みの中に缶詰、瓶などの不燃物は入れないようにしてください。精霊船を車両で運搬する場合は、灯籠、線香の火は消してください。花火、爆竹などは人家近くや人の集まる場所ではしないでください。集積場所の広さに限度があるため、精霊船の小型化にご協力ください。環境負荷の大きいビニール、プラスチック類の使用はできるだけ控えてください。LED、電球などの不燃物は回収できませんので、集積所で取り外してください。精霊船の長さが2メートル以上のものは、道路使用許可の申請が必要です。申し込み、都議津警察署。受付、9時から正午、13時から16時、土日祝日を除く。締め切り、7月3日月曜から31日月曜まで。その他、精霊船を道路上で製作または一時保管する場合は、都議津警察署へ別途道路使用許可申請書の提出が必要です。料金1件につき2400円。道路使用許可証の交付及び説明会を開催します。時8月10日木曜、1、10時から、2、13時30分から、約1時間程度。対象、1、長与町民、2、都議津町民。感染症対策として密を避けるため対象を分けていますが、都合の良い日に参加して構いません。ところ、都議津警察署。紙類、段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、雑紙は種類ごとに回収しています。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。すでに回収した種類のものを後から出されると回収できず、後出しとして 残されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。紙類の回収の流れ。地区によって回収する順番は異なります。例として、各ステーションの段ボールだけを回収。次に新聞紙チラシだけを回収。次に雑誌雑紙だけを回収。それぞれを回収された後に出すと、すでに回収済みのため回収できず残されてしまいます。ゴミの回収時間は当日の天候やゴミの量などにより前後することがあります。紙類に限らず、ゴミステーションへ出すゴミは必ず朝8時までに出しましょう。暮らし。22ページ。ストップ。DV、児童虐待。DV の悩み、一人で抱えていませんか？相談してみることで、一人では気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。あなたの大切な人が悩んでいたら、一人で悩まないで相談窓口があることを教えてあげてください。DV 相談プラスピンクリボン。電話メール24時間受付。チャット相談12時から22時。電話24時間受付。0120-279-889。つなぐ、早くと覚えてください。外国語相談、SNS 相談にも対応。対応言語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語。DV 相談プラスを検索してください。